本日私たちにくださる神様の御言葉は申命記15章7節から11節です。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地で、あなたのどの町が囲みのうちでも、あなたの兄弟の一人がもし貧しかったなら、その貧しい兄弟に対してあなたの心を閉じてはならない、また手を閉じてはならない。進んであなたの手を彼に開き、その必要としているものを十分に貸し与えなければならない。あなたは心に邪念を抱き、第7年免除の年が近づいたといって、貧しい兄弟に物をしみして、これに何も与えないことのないように気をつけなさい。その人があなたのことで主に訴えるなら、あなたは有罪となる。必ず彼に与えなさい。また与えるとき、心に未練を持ってはならない。このことのためにあなたの神主はあなたのすべての働きと手の技を祝福してくださる。貧しい者が国のうちから耐えることはないであろうから、私はあなたに命じて言う。国のうちにいるあなたの兄弟の悩んでいる者と貧しい者に、必ずあなたの手を開かなければならない。アーメン。100周年記念教会は、教友たちが捧げる献金の 50% は教会の内部のために使い、献金の残りの 50% は教会外部のために使います。このように献金使用の原則を立てましたが、教会外部のために毎月献金の 50% 全部を使うのは現実的に困難があります。緊急支援を含んだ非定期的な支援を考慮しなければなりませんし、ヤンファ人外国人宣教師墓園の大修繕や、ヤンファ人文化院記録館の建築や、韓国キリスト教殉教者記念館のリモデリングのように、大きな金額が支出される場合に備えなければならないので、毎月または毎年 50% の決算を合わせるのが容易ではありません。明らかなことは、教会内部のための対内アカウントと教会外部のための対外アカウントをそれぞれ運営していますので、対外アカウントに入ってきた金額を対内で使うことはありません。今後も私たちの教会が献金の 50% を教会外部のためにしっかりと使いますように、ご関心とお祈りをいただきますようお願いいたします。聖書に教会献金の 50% を教会外部のために使うようにする方や教えが明示されているわけではありません。しかし、教会が神様の救いの計画を成し遂げることにおいて、人を愛し、人を生かし、人を支えることに、献金を教会外部に使うことが多ければ多いほど良いのではないでしょうか。私たちの教会が献金の 50% を教会外部のために使いますが、主に使うところは、私たちの教会の2つの照明の地であるヤンファ人外国人宣教師墓園と韓国キリスト教殉教者記念館です。私たちの教会の2つの照明の地を管理保存することの他にも、毎月受けている決算報告書を通じて知らされるように、韓国教会を支え、世の中と疎通するために、私たちの教会の不足設備及び関連機関、国内教会、海外宣教師、国内外の伝道団体、社会救済の対象機関、地域社会の団体と隣人のために献金を使っています。教会外部のために献金を使う対象の共通の特徴は、自立が難しくて手助けが必要であるという点です。都市化で人口が減少した農産漁村及び田舎の教会、多文化家庭、難民、未婚の母、ホームレス、障害者、地域内の脆弱な階層の人、そして その他難しい状況にいる人を直接間接的に助けています。私たちの教会がなぜこの人たちを助け支えているのでしょうか。それは教会の使命であるためです。神様が願っておられることであり、神様がそうするようにと一生懸命教えてくれたためです。福音書を見ると、財物が多いある人がイエス様に尋ねて、私が何をしたら永遠の命が得られるでしょうかと質問をしました。するとイエス様は多くの御言葉を話されるうちこのような回答をしました。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。イエス様は貧しい人を救済することが永遠の命の必須条件だと言われているのではありませんでした。人が永遠の命を得るためには神様の御言葉通りに神様を信じて従わなければなりません。神様の道に従う人は財物を目的にして生きてはいけないことはもちろんですが、貧しい人を救済する実践が必要です。福音書に登場する財物が多い人は、人を殺さず、姦淫をせず、盗まず、偽りの証言をせず、人を騙してその人の所有を奪うことなく、良心を敬った人でした。しかし、神様が見るには足りないことがありました。それは、自分の財物を貧しい人のために分ける実践的な信仰が足りなかったことでした。財物が多い人が、自ら考えるのには、律法をよく守ったとイエス様に話しましたが、律法を正しく理解していたら、財物を集めておくことなく、それで貧しい人を救済して生きたはずです。申命記15章の本文に、貧しい人をどのように接するべきかが語られています。7節8節です。あなたの神、主があなたに与えようとしておられる地で、あなたのどの父囲みのうちででも、あなたの兄弟の一人が、もし貧しかったなら、その貧しい兄弟に対して、あなたの心を閉じてはならない。また手を閉じてはならない。進んであなたの手を彼に開き、その必要としているものを十分に貸し与えなければならない。申命記の御言葉には、貧しい人がいたらその人にあなたの心を閉じてはならないとあります。貪欲を捨てなさいという意味です。私たちは手に持っているものを握りしめずに手を開いて貧しい人に必要なものは分けなければなりません。私たちの教会が手を開くことを良くしなければなりません。手を開くことが上手な人が神様の道を歩いていく人です。手を開くことが上手な人が上手な教会が神様に従う教会、神様がくださった使命を受け持つ教会です。申命記の本文の御言葉は、手を開くことをよくして貧しい人に必要としているものを十分に貸し与えなさいとあります。貸し与えなさいの前提条件が、賃貸または貸付期限を定めておいて、使用料または利子を受けて満期になれば返してもらうようなことではありません。貸し与えなさいは厳密に言えばただであげなさいという意味です。その次の節である旧節を見るとはっきりと理解ができます。あなたは心に邪念を抱き、第七年免除の年が近づいたといって貧しい兄弟に物を惜しみして、これに何も与えないことのないように気をつけなさい。その人があなたのことで主に訴えるなら、あなたは有罪となる。イスラエル共同体には7年ごとに貸したものを免除する債務免除法がありました。7年ごとに債務免除があるので、その年が近づいたといって貧しい人に与えるのを避けるなと言われています。貧しい人を見ては彼に手を開くことをよくして、神様に犯罪するなと、罪を犯すなと言われます。債権者の立場で債務者に金を貸して利子を受けなければならないが、7年ごとの免除の年が間もなく近づいた時は、利子どころか元金も受けることができないから大きな損害だと考えるでしょう。 神様はこのような計算的な考えをするなと言われます。あなたは心に邪心を抱くな、すなわち貧しい人が行き詰まってお金でも何でも借りようとするなら、免除の年を考慮せずに、自分の手にあるものを握りしめずに、手を開くことをよくしなさいという御言葉です。7年ごとに施行される債務免除法は、返す能力がない貧しい人には希望の制度であり、救済法であるわけです。この法の下では、財物を持つ人が貧しい人に必要なものを貸すのではなく、ただであげるのに変わりありません。これが神様の法です。もし借りることを拒絶された貧しい人が神様に訴えるなら、それを断った人は有罪になると言われています。貧しい人を無視する人がどうして神様を敬う人であると話せるでしょうか。神様の法を知り、神様を敬うなら、周りにいる貧しい人を見て手を閉じないでしょう。貧しい人に手を開くときは、惜しむ心ではなく豊かな心で接して祝福してもらうべきではないでしょうか。十節です。必ず彼に与えなさい。また与えるとき、心に未練を持ってはならない。このことのために、あなたの神主はあなたのすべての働きと手の技を祝福してくださる。使徒の働き十章に登場するローマの百人隊長コルネリオは、手を開くことをよく行い、祝福を受けた人です。百人隊長コルネリオの信仰の状態を使徒の働き十章二節で言われています。彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、カイザリアに駐屯していたローマの軍隊の百人隊長コルネリオは、神様をよく敬拝し礼拝し支える敬虔な人であり、神様を敬う人で、また民に多くの施しをして神様にいつも祈る人でした。コルネリオの4つの信仰状態は別個のものではなく、互いに有機的に連結していました。興味深い点は、使徒の働き十章にコルネリオが祈るとき、天使がコルネリオに現れて、あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられますと話しました。天使がコルネリオに、あなたは敬虔な人だとか、あなたは神様を敬っていると話しませんでした。これはコルネリオの4つの信仰状態の有機的な連結性を考慮すると、神様を敬う敬虔さが祈りと施しとして現れたことなので、天使はコルネリオの信仰の実践的な面を挙げて話しました。コルネリオは多くの人に施すこと、手を開くことをよくする人でした。神様を敬って、神様を愛している人は人を愛しているため、施しは生き方の自然な実践です。百人隊長コルネリオは祈りの中で、天使から使徒ペテレを招くようにという声を聞いて、召使いたちを送り、使徒ペテレを家に招いて福音を聞きました。そして使徒から洗礼を受けて、神様の体となる教会の主体になりました。初代教会が成長する過程で、神様を敬った異邦人コルネリオが教会の主体になった以降も、確実に救済に努力したことは再び言うことも必要もありません。コルネリオの施し、手を開くことの実践的な生き方が、異邦人の伝道とともに教会にの力になったはずで、救済、手を開くことが教会の使命として定着することに寄与したはずです。このように初代教会が神様の道に従い、 使命を全うして成長する姿を教える一節が使徒の働き9章31節にあります。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて、平安を保ち、主を恐れ隠し込み、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。使徒の働きの記録者であるルカが、神様の福音が世の中に伝えられて、教会がエルサレム地域に限定されずに、ユダヤとガリラヤとサマリアまで拡張されて平安を保ち、築き上げられていった後、使徒の働き10章の百人隊長コルネリオの話の前に2つの事件を記録しました。一つは使徒ペテロがルダで中風の病人を治療した働きで、もう一つは使徒ペテロがヨッパで死んだ人を生き返らせた働きです。この2つの働きはイエス様が交渉外の期間に人たちにした働きと同じ類型です。イエス様は神様の御国の福音を伝えながら、病気になった人を治してくださり、死んだ人を生き返らせる奇跡を行われました。また、貧しく飢えた人の世話をしました。イエス様の教えを学んだ使徒たちと、神様に従う弟子たちが、イエス様が十字架で死なれて復活して、天に上げられた後、イエス様の教えを教会の使命として受け入れて実践しました。その教えを行うことで、教会が築き上げられて平安を保つことになりました。百人隊長コルネリオが祈りの時の時に、天使に会った時に、使徒ペテロはカイザリアで約50キロメートル離れたヨッパに泊まっていました。その時ヨッパに女の弟子ドルカスが病気になって死にましたが、使徒ペテロが神様にひざまずいて祈る時、神様がドルカスを生き返らせました。死んだ人が生き返った奇跡を通じて、多くの人が神様を信じることになりました。これによって教会が築き上げられて平安を保ち、数がさらに増えました。注目する点は、ルカは使徒の働き9章でドルカスが多くの良い技と施しをしていたと記録しました。ドルカスも手を開くことをよくする人でした。ヨッパの女の弟子ドルカス、カイザリアのローマ百人隊長コルネリオ、いずれも救済に努力する人、手を開くことをよく行う人でした。これらは神様の道に従う人、神様を敬う人でした。これらの人々が教会が築き上げられて平安を保つことで模範となりました。このような初代教会の伝統が今も変わりなく続くときに、教会が築き上げられて平安を保つでしょう。神様は教会の歴史を通じて、神様の人が神様の働きを続けるように恵みを与えました。今日までその働きが続いてきています。神様の働きとは、すなわち教会の使命です。ところが今日では、初代教会の時代に使徒が行った超越的なことが起きたりはしません。不治の病の患者が治り、死んだ人が生き返る事件は、初代教会の特別な時代的な状況で、神様が施された恵みでした。当時、神様が死んだ人を生き返されたことは非常に制限的なことで、特別なメッセージを伝えるときに行われたことです。人の命を生き返らせることと、医術で治せない病気を治すことは、神様の能力と世の中を治める神様の絶対主権にかかっています。明らかなことは、現在でも教会が神様の中で人を生き返らせることを告げています。ただし次元が違っているか、いるが、その働きをしています。今は神様が人を生き返らせ治す働きを、超越的なことから霊的なことに集中するようにしました。死んだ人の肉体が生き返ることは、神様の再臨の時に起きることであって、今は神様の御言葉で死んだ魂を生き返させる時代です。ところが、 時代に関係なく教会が変わりなくできることがあります。それは貧しい人を救済しながら支えること、手を開くことです。本文11節です。貧しい者が国のうちから絶えることはないであろうから、私はあなたに命じて言う。国のうちにいるあなたの兄弟の悩んでいる者と貧しい者に必ずあなたの手を開かなければならない。貧しい人が貧しくなったのはその原因があります。自然災害やさまざまな事件事故、代々そうなったのと、罪などいろいろな原因があります。いろいろな原因の中に自分の問題によるものがあります。例えば誠実でないということと怠慢がその原因であることもあります。貧困が個人の問題に帰結されたとして、彼らに手を開くことをしないのであれば、神様が願うことではありません。この地にはいつでも貧しい者が絶えないとおっしゃっています。いくら国が豊かで福祉政策をよく施しても、人類社会で貧困の問題を完全に解決することはできないでしょう。したがって教会がすべきことは、人類社会で貧困をなくすことをに努力するより、最優先的に貧しい人に理由を問わず手を開くことをよく行い、彼らと共に生きていくことに努力することです。イエス様が山上の水訓で手を開くことをよくするよく行うようにと言われました。マタイの福音書6章3節から4節です。あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。イエス様は施しをするとき、人の称賛を受けるための偽善的な人にならないように、右の手のしていることを左の手に知られないように隠密にしなさいとおっしゃいます。韓国教会が救済の働きを行いますが、行っているほどには社会に現れない理由が、イエス様の教えに従っているためです。私たちの教会は会計元帳の公開原則により、毎月決算報告をするので、支援される対象の団体や人、そして支援金額を公開しています。ただし恵みを受ける人々の私生活保護と身辺安全が要求される場合には、名前を全部公開しません。私たちの教会が行っている公式的な手を開くことのほかに、教友一人一人が隠れたところで手を開くことをよく行い、神様の道に従う人になるようにお願いします。私たちの教会が教友の献金で手を開くこととは別に、毎月最初の手術に行っている分け合う手術と、3ヶ月ごとの3番目の手術に行っている社会奉仕の手術に、教友の手を開くことで持ってきた品物を必要な機関や人に伝えています。小さなことでも恥ずかしがらずに、勇気を出して手を開くことに参加し、教会の使命をよく受け持ってください。私たちの教会が財政が足りなくて申し上げる話ではありません。神様の教えによって、個人的に周りに難しい状況にいる人に隠れたところで手を開くことをよく行い、また教会で定期的に主管する手を開くことに参加したら、私たち教会が築き上げられて平安を保つことに力になるでしょう。分け合う品物が重くて持ってくるのが難しかったならば、ラーメン一つでも缶詰一つでも軽く持ってきて手を開くことに参加すれば心が軽くなるでしょう。奉仕者が立っていないテーブルにさっと右の手のしていることを左の手に知られないように置いて礼拝を捧げてみてください。教会の使命を言うとき、5つに細分化すると、礼拝、伝道、教育、 奉仕、信仰を話します。教会の使命はすなわちクリスチャンの使命です。礼拝、伝道、教育の3つは神様の御言葉と関連があるので、まとめて御言葉とも言います。この御言葉に新しい信者のクラスで習いますが、奉仕と信仰を加えてクリスチャンのバランスが取れた教会生活の3つと話します。この中で奉仕は人を支えることです。奉仕は教会内外の奉仕をすべて含みます。教会外部の人を支えること、教会の献金で外部機関、団体、人を救済して支える手を開くことは教会の使命の一つである奉仕に該当します。信仰も手を開くことと関係がなくはありません。イエス様が財物が多い人に自分の財物で他の人を救済すること、手を開く奉仕がよく行わないことをむしろ欠けていることと言われることを考えてみますと、教会生活はバランスがなければなりません。礼拝と聖書の勉強によく参加して聖書をたくさん学ぶことほどに、信仰と奉仕の手を開くことをよくするバランスが取れた教会生活をするときに教会の使命を全うすることであり、教会が築き上げられて平安を保つことです。最後に私たちがしなければならない別の次元の手を開くことを申し上げます。今私たちは一人当たりの国民所得が3万ドルの時代を生きています。貧困が消えたら良いのですが、貧しい人が消えないことのが現実です。一時的あるいは相対的に貧しい人がいるので、これらを世話しなければならない使命が教会にあります。いくら一人当たりの国民所得が5万6万ドルを超える国家であっても、貧しい人が存在するのを見ると、難しい状況にいる人に向かう手を開くことは今後教会が持続的に しなければならない使命です。ところが私たちが物質で助けるべき人の他にも手を開くことをしなければならない対象がいます。患者、中毒者、阻害された人、霊的な賃貸に陥った人、心の傷を克服できずに生きていく人、家庭にいろいろな理由があって一人で暮らす人です。私たちが手を開く対象を広げなければなりません。いろいろな理由で不利益といじめに遭う人がいます。彼らにどのように手を開くことをしなければならないでしょうか。この前一人の教友の方が私を訪ねてきました。その方の同意を得て名前を明かさずにその方に関する話をします。全国に支店を有している小さくない会社で仕事をしている中年の教諭の方で、弟のうちに体の不自由な未婚の人がいます。その教諭は弟と妹かもしれませんが、弟の世話を しながらこれらの生計の多くの部分を負担していました。世の中で神様の道に従って生きようと出世のための弁法を使わずに、引き受けたことに汗を流して最善を尽くして生きていました。社内でいわゆるこびることをせず、適切な処世術を発揮することもしませんでした。上司に請託をしなかったせいなのか、入社同期たちはすでになっている超リーダーという責任も上がることができませんでした。そして会社の不合理な部分について話しましたが、冷や飯を食う場所に人事異動になっても強く耐えながら仕事をしました。社内で侮辱的な話を聞き、セクハラに遭い、業務上いじめに遭っても長い間耐えながら仕事をした理由は、弟、家族を扶養しなければならない責任感のためでした。辞めたくても辞められず仕事をしました。昇進の時を逃し、名誉退職も難しくなり、待機発令の侮辱を受けましたが、辞表を出すことができない理由が 家族を考えなければならないためだと言いました。私はその方と会話する1時間ずっとその方の目からボタボタと落ちてくる涙とその涙に濡れた服を見なければなりませんでした。皆さん、今日もこの方のように心が貧しい状態の人が貧しい人が多くいます。心が貧しい人に私たちの手を開かなければならないのではありませんか。その方は遠くにいる人ではありません。私たちの共有で、私たちの区域の人で、私たちの家族です。彼らに愚痴を聞いてくれる手を開くこと、一緒に泣いてくれる手を開くこと、慰労の手を開くこと、愛の手を開くことをしませんか。それで神様くださった使命を全うして教会が築き上げられて平安を保つことに一緒に尽くしませんか。神様が言われてます。あなたの手を開きなさい。お祈りいたしましょう。イエス様が神様の御国の福音を伝えながら、さまざまな弱い人、病気になった人を治し、貧しい人の世話をしてくださり、使徒たちと弟子たちを通じて神様がなさった働きを教会の使命として与えてくださり、今日までその使命を受け持つように教会の働きを導いてくださり感謝します。神様が律法をよく守っていると考えている財物が多い人にむしろ欠けていること、貧しい人に持っているものを握りしめずに手を開いてあげなさいという御言葉を記憶して、私たちが欠けている点が何か毎日教えて、それを行うことでバランスが取れた教会生活を送るようにしてください。ヨッパの女の弟子ドルカスとカイザリアの百人隊長コルネリオが神様に従い、神様を敬うことで手を開くことをよくしたので、教会が築き上げられて平安を保つことになったことを記憶し、100周年記念教会が教会の献金を隣人と社会と国内外の自立団体と人に手を開くことをよくすることで教会らしさを維持し、教会の使命を全うするようにしてください。さらに私たちが手を握りしめずに手を開いて、心が貧しい人に時間と慰労と愛を与えることで、神様の道に従う人、神様を敬う人、神様の使命を受け持つ人になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。